こんにちは、宮田智美です。春になって風景がどんどん彩り豊かになっていくなって思うんだけれども、最近では賑やかな音も加わりました。今も聞こえるかなって思うんだけれど、カエルさんたちの鳴き声です。毎年いつもだいたい3月の終わりとか4月の初めぐらいに田んぼに水が張られて、そうすると今まですっごく静かだったのに一斉にカエルさんが泣き出して、もう本当に大合唱。夜もずっとずっと泣いているからとってもにぎやかになります。田んぼの柔らかい緑色の風景もとっても好きなんだけれども、まだそれにはちょっと早くって、今頃の稲を植える前の水を張っただけの田んぼの感じっていうのもすっごく好きで、小さな湖がいっぱいできちゃったみたいになって、自分がなんだかこのいる場所が水の国にいるみたいな気がしちゃいます。田んぼと田んぼの間の細い道を車で走っていたりすると、なんだか水の上を走っているんじゃないかしらって思う時があります。あぜ道で区切られた田んぼって場所場所で高さが違っていたりするんだけれども、水を張るとそれがすごくよく分かって、高さの違う水面の集まりって見ているとすごく不思議。海とか湖とか途切れることない広い水面とは違って、水のモザイクを見ているようだなって感じがします。そう、数日前にお庭でちょっと嬉しいことがあって、それはちっちゃなレンゲの花が一つ咲いてくれたこと。レンゲの葉っぱってで一つ一つがハートの形をしていて、すっごく可愛らしくって、でもちっちゃくってちゃんとお花が咲くかしらって思っていたんだけれども、それがようやく咲いてくれて、この近くに一面のレンゲ畑を見ることができるところもあるんだけれども、でも自分のお家でたった一つこうそーっと咲いてくれるっていうのも格別な気持ちがしちゃいました。最近では動物の絵を描いています。展覧会のためのものではなくって、施設の部屋一つ一つに飾る小さな絵なんですけれども、久しぶりに水彩絵の具とか色鉛筆を使って描いてみました。色鉛筆は小学生の頃にもらったものを今でも使ってます。クレヨンみたいに柔らかくって60色もあったから、小学生にしてはちょっと贅沢な色鉛筆ですよね。そう、その頃同級生だったお友達と随分大きくなってから出会ったんだけれども、そうしたらその色鉛筆のことを覚えているって言っていて、すごく印象的だったみたいなんですよね。で、私のお家はこう父親の 職業柄そういうちょっと変わったものがあったみたいで、お友達にはそういうのが珍しく映ったみたい で、その時にデザイナーっていう職業を初めて知って、あ、自分もデザイナーになりたいって思ったんだって言っていました。今ではその夢も本当になっちゃって、立派なデザイナーとしてそのお友達は頑張っているから、何がきっかけになるかわからなくって面白いなって思いました。 で、今回その色鉛筆を随分使って描いたからか、描きながらもこうふわっと、小学生の頃の感じとかが蘇ってきて、その頃作っていた絵本の話とか絵を描いてこう色鉛筆を塗り重ねていく感じとか、すごくそういったことが思い出されてきて、絵を描いている小学生の時の気持ちが今とこうオーバーラップしちゃうみたいで、不思議な感覚になりました。何の気負いもなくて楽しくって、ただただ夢中に描いていた時のあの時の感じ、すごくこの感じ大事にしたいなって思いました。今回紹介する絵はヒヤシンスっていうタイトルです。お庭にヒヤシンスの球根を植えて、芽が出てきてからはいつ咲くかしらってワクワクして毎日眺めて、ようやく咲いてくれた時はとっても嬉しくって、ヒヤシンスってすごく甘い香りがするから、その香りを嗅ぎながらスケッチして、この絵は描き終わった日にちまで覚えていて、それはちょうど4月8日だったから、お釈迦様の誕生日。これはなんか描いている時にふってそのことを思い出したんだけれども、ヒヤシンスの絵って頭がお花になっていて、でこの人にはこう髪の毛がないんだけれども、それを描いている時になんだか見ていたら、こう描きながら見ていたら、なんだか海女さんみたいだなって思えてきて、で海女さんみたいだなって思った瞬間に、あ、そうだ、今日は4月8日だったんだって、仏様の誕生日だったんだって思い出したんですよね。でこの絵はもうスケッチはもう前々からアイデアとしてあって、でヒヤシンスの花がお庭に咲いてくれて、でそれを見ながらスケッチして、最後に描き終わる時に4月8日花祭りの日に描き終わって、なんだか最後に別の命も吹き込まれたみたいな、なんかお祝いしてもらったなっていう気がして、描き終わる時にとても嬉しくなったのをすごくよく覚えています。でそのヒヤシンスは今年もまたちゃんと咲いてくれて、で今年の花祭りはちゃんとお祝いしてきました。近くにとってもお気に入りの菖蒲園があるんだけれども、そこの菖蒲園の人たちが作った手作りの花見堂があって、でその花見堂の中にちゃんとお釈迦様がいて、でそこに甘茶をかけて手を合わせてお祈りしてきました。花見堂はお釈迦様が悟られた時に天から花が降り注いできて、で甘茶をかけるっていうのは9つの頭の竜が空からやってきて、お釈迦様に甘露を降り注いだっていうのが甘茶をかけるっていう風習になっていったんだそうです。花祭りの花見堂ってたった一日のためだけのものなんだけれども、そういう短いけれどこうお花を飾ってきちんとした、風習として形としてお祝いする儀式があって、 その中に1000年も2000年もの昔の話がずっと伝えられていくのかなって思うと、そういうのって大事にしたいなって思いました。詩の方は絵とは別に作ったものです。展覧会の時、ヒアシンスの絵と一緒に展示しました。花の魂っていうこの詩は、いろいろ悩んで自分の中ではちょっと苦しかった時に、ポッと心に火が灯るみたいにして出来上がった詩です。